その事実です。確かに人が月に到着することなど足元にも及ばない偉大な出来事です。天におられたお方が地球から月なんていうものに比べ物にならない、天国からこの地球に神であるお方がこの小さな人間に私たちの全てを与えるため、生きるものとなるためによみがえりである、そのことを表してくださっています。さらに26節に、また生きていて私を信じる者は皆永遠に、決して死ぬことはありません。あなたはこのことを信じますか？イエス様はただ1回2回何回か覆してくださるのではない、永遠に、一度死から命へ覆された者はもう永遠に決して死ぬことはないんだ、まあ、この間違ってはいけない、死ぬことはない、この地上でいつまでも200歳になっても500歳になっても生きる、 それじゃああまりにも希望がないように思います。そうではない、新しい命をいただいて、つまりイエス様と同じ永遠の、しかもこの地上ではない天国で私たちは生きるものとなる。それだけではない。じゃあ私たち天国行くまではもう信じるものは死なない、死んでしまわないといけないぐらいのほどの、そういう人間をもう覆して、あなたは価値ある生き方をすることができる、この人生をもひっくり返してくださる。ところで、私を信じる者、あなたはこのことを信じますか？この信じるというのは、実は細かく聖書のことを見ると、私を信じるということは私の中に信じる、そんな日本語はないので私を信じるという翻訳になってますが、イエス様の中に全てがあると信じるという意味なんです。私には何にもない、よみがえるその力を、私の中には何にもない、でもイエス様の中には全部ある。私の人生を覆すことも、私の罪を帳消しにすることも、また私の身分、かつては神の子であったのを神なしで生きていけ、いくと覆した、その事実も全部覆してくださるのはイエス様の中に全部あるんだ。だからこの方をそのまま、あなたが全てですと受け入れ、またあなたに全てがありますからお任せしますと完全に信頼する、そうして信じる者は皆イエス様にあるものが全部私のものになる。神の子の身分、神様に愛されているというその立場、全部この方のものが私になる。いや、この方自身が私になってくださる。このお方の中に私は共にいて生きることができる。私はそうしたものだ、言ってくださるんです。あなたはこのことを信じますか？誰でもいいからおいでではない、あなた必要でしょう。そのままだったらあなたは死ぬんです。いや、今もう神様が離れて、あなたは何も喜ぶことなく生きてるんではないですか、あなたは信じませんか？個人的にイエス様はあなたにどうしてもそれを与えたい、悪人がどうして死んでよかろうか、悪人の死を喜ばない、だからといって呼びかけられてる人が特別悪いんだ、そういうことではなく、みんな悪の道、本当は神様の栄光を受けて天国に入れる正しい道があるのに、自分勝手な、まるで羊が 美味しい草があるから食べようと言って歩いて行って、でもその先に崖があって、やがては死に陥るということを知らないで歩んでいってるかのような、私たちがそうした知らずに、あなたのゴールは悪なんですよ、あなた見えてないんでしょうけども、だからどうしてその死を私が喜べるか、立ち返れ、あなたは信じませんか、呼びかけてくださっているんです。その呼びかけに応えた一人の人のことをご紹介します。一人のヤクザが牢獄の中で、神様はこんな悪人に対しては当然滅びるべきだと考えているだろう、もう私は終わりだと思っていた。と言いますのも、その人中学1年生の時から非行に走る、家庭環境がもうとんでもない状況で、やがて両親は離婚してしまう、もう俺は一人で生きていこうと17歳でヤクザの世界に入り、28歳でも組長代行、そこまでのし上がる。15回も逮捕され、前科は7犯、3回も拘置所で服役する、とうとうその3回目の服役の時に、もう覚醒剤に自分手を出してしまって、あんまりにもその中毒症状がひどいということで、とうとう国から追い出される。行き場所、どこにもなくなってしまう。家庭もない。ヤクザの組織からも追放される。自分も校長で、でも出たらどうなるんだという時に、不思議にその獄中で聖書に出会うんです。でも聖書に出会っても、当然神様は悪人に対して滅びるべきだと思ってるだろうと。もうどこの行き場所もない自分に対して、これは死刑宣告のようなもんだ、お前死んでるんだ思いながらも、聖書を読んでいったら、先ほど紹介した旧約聖書に記されているエゼキエル書33章11節、この御言葉が語りかけられるんです。彼らにこう言え、私は生きている、私は決して悪しき者の死を喜ばない、悪しき者がその道から立ち返り生きることを喜ぶ、立ち返れ、悪の道から立ち返れ、イスラエルの家、なぜあなた方は死のうとするのか。びっくりするんですね。神様のような正しい人がどうして悪人に対して滅びるべきだと言わず、どうして死ぬことを喜ぶか、それ喜ばない、そんなことがあるんだろうか。で聖書を読むんですが、やっぱりわからん。そうすると聖書通信講座のハガキが配られてきたんですね。それ高知省の方もなんとか立ち返ってほしいと思ってるわけです。申し込んでみよう。そしたらしばらくして返事が来る。なんとテキストだけでなく聖書を学ぶために必要でしょう、3万円入ってる。クリスチャンって一体どんな人物なんだ。そうすると自分みたいにヤクザの世界にいたのに牧師になったっていう人がいる。それで刑務所を出た後その人のところに行き洗礼を受けて、そして夜学が可能な進学校に働きながら通う牧師となっていく。人生が180度変えられていった。あなたはこのことを信じますか。全く私たちを覆してくださる。いや、全ての人をどんな悪人の死をも喜ばず命へ覆してくださるお方がある。イエス様を信じる者は死んでも生きる、もう死ぬしかないという人をも生きるものとしてくださる。イエス様がよみがえりであるということを信じるものとならせていただきましょう。お祈りいたします。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。あなたはこのことを信じますか。天の父なる神様、どこかで私たちは仕方がない、 どうしようもない、全てを閉ざしてしまいそうになることがたくさんあります。しかしそうではない。確かにイエス様も死んでも生きる、死なないようになるとは言われません。しかし閉ざされた扉を、また封印された墓の石をも取り除けて、その命は決して死なない、永遠に決して死ぬことはないと、すべてを打ち破り覆してくださる、そのお方が私のうちにおられる、私と共におられる、恵みを与えてくださることを感謝いたします。私たちだけでなく、多くの人が、いや全ての人がこの命を必要としているはずですから、神様どうぞ続いてあなたが一人一人に、私はよみがえりです、命ですと語りかけてくださり、あらゆる人生を覆し光を与えてくださるように、また信じる者を起こしてくださるように、信じる者がさらに信じて命へと光へと歩むことができるように守り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。